さあ始まりました水曜オリジナル、お相手は
あの夜小座にいたタケル役のシント
首里之助と
ケイシャハチです。
よろしくお願いします。4月13日水曜日生放送でお届けしております。
よいしょ。
あれ違う方が来てる。自己紹介お願いします。
はい、あの夜小座にいたタケル役シュンです。
いやまあ気持ち悪いな。
いや小沢は俺もしょっちゅういるけどね。小沢はほぼ毎日ぐらいいるけどね。
あの夜小沢に行ったという映画に出てる。
そう、あそういう
映画に出てるんですよ。
あなるほど。ああ告知どうぞどうぞ。
やってくださいよ。国際映画祭の沖縄国際映画祭のパンフレット。
タケルはそういう喋り方なの。タケルは
タケルははいこういう喋り方
すごいキャラ作ってんな。それで持つタケル
出るんすよ、
でこれが、
17日の日曜日の
お前が主演で出るやつがこれ。
主演で出るやつがこれ。
わあいいっすね。
これはどういう物語なんですか。
ちょっとそこそうそう
ちょっとは言えるだろ。あらすじくらいそんな気持ち悪いのタケルってそれ主人公で持つ30分とか1時間か分からんけど、
なんか書いてる。
主人公で持ってるから持つでしょ。もうそれは
いやこんなやらららららって笑うやつが主人公で持つわけないでしょ。
復帰への陣痛が始まった1970年、時代は大きく動き始めるが、歴史はいつでも何でもない日常の上に乗っかっている。新型コロナが世界を席巻する中、席巻か、何でもない日常を過ごす若者に。
カノじゃないよ、シャボンじゃないよ、
薬用だよ
薬用石鹸かな。じゃあ
ね、
いや何が伝わるの。戦後の話だ。ちゃんとしないと。
戦後の話だ。
戦後で、復帰前というか小座暴動があった日に起きてた話みたいな。
で先週は、
はい、
それ関連でお休
み。ごめんなさい、すいません。
なるほどね。
何の謝罪なの今の。
申し訳ないです本当にね。
でその前が、まあ、ケイジャーさんが病気で、
あのコロナね。
そうコロナでね、
今ちょうど告知してましたね、コロナの告知ね。
いやいや、これ
コロナじゃないよ、
これコザです、コザです、こっちはコザ、記者さんコロナで、コロナ、まあ、それぞれねいなかったというところで、まあ久々に3人が揃って、でシンガー国際映画祭があると。土日はは
い日曜日ね。
これあもうそれもう出来上がったってこと。
そうです。
このえいつ
今週じゃなかったちょっとどこまで行ってるのかちょっと分かんない、
あ
分かんないですけど、
いっぱいもう撮ってたってことだ。
そうですね、この前お休みいただいたのはまた別のやつで。
さすがですね
いえいえとんでもないです、
これそうか、それはまた別なんですね。
でこれは、この国際映画祭は、具体的にシーンは何をやるの。
そうです、ね、総合プロデュースを。
総合プロデュース
手掛けます。
さすが
国際映画祭の、実行委員だったんだお前。
急出しします
。全部の
総監督、ね、
急出しとか言ってる
の。急出しします。
お前主役の話じゃなくてお前プロデュースのこともやってたんだ。
そうそう、はい歩き始めお願いします。
あレッドカーペットの、はい、ット歩き始めとかもお前が急出しでやってんだ
そうレッドカーペットのコロコロもやります。
コロコロもやってんだ。
前日のコロコロも
お前の個人商店でやってたんだあれって。
はいやりますので。
レッドカーペットって
歩きますよ。歩くし、映画上映もするし、上映後こうなんていうんですか、なんかよく、ニュースとかで見る、この完成なんとか記者会見みたいなさ。
ああそう試写会 の,
試写会の、
あこれも主演なんで、これが主演なんでしょ。
主演が
だ。じゃあもうそりゃそうでしょ。
ちょっと どういうプラン。要は今はこの、まあ、お笑いという場で、
はいはい、
あまあまあってこの、俳優じらすんなっていう、まあ、感じできるけど、お前が実際本当に俳優の中に紛れて、マイクを握った時に、お前はもうどういうキャラクターで行くっていうプランはある。
どういうキャラクターというか、まあ、32である俺の、まあ、32年分を別に出せばいいかなっていうか、
ね、すごいな、
もうそれは
返答も訳
す。常に全力ですからね。常に
そうですね。
チンはそれ出しますよ
32年分を。
いや出します、出します。
そのモチベーションで大丈夫。ね、熱量が高すぎて、逆になんかその場の雰囲気と合ってないとかな
る。熱量が32年分を出すっていうのは、その熱量が高いっていうことにつながるわけではないじゃんだからといって
これはいつまでこのキャラは、それタケルなんだ。それは
いやでも本当に面白い作品な
んだ。だからそのどういう、試写会で、ボケをかますのかとか、もうかまさないのかとか、なんかそういうのも
どうでしょうね。でもあの監督が丹野監督って人で、
はいはい、
関西の人なんですよ。
ほうほう。
もしかしたらボケるかもしれないんで。
丹野監督は。
丹野監督。
ああ
僕 僕がツッコミに回るのかもしれないです、
ね、ああなるほどな、
もしかしたらですね、
うん、でこれが、3つあるのが日曜日、
日曜日、
うん、
やりますんで、
なるほどなるほど、
なんか言うのはやっぱり新十助の新ですっていうの、それとも宮城新です、
ああ悩む
ところですね、僕は相方そんなのいませんけどみたいな、もう
でこれはこの前シンが言ってたみたいに、うん、やっぱり俺が、うん、あの首里之助ですってだけ自己紹介するのはもうひどくおかんむりだったんで、うん、もう俺たちはコンビなんだから、うん、お互いにシンとすけつけていこうぜと、俺は必ずシンとすけのシンって言ってるって言ってたんで、お前も、うん、あの夜小座に行ったの武尊役のシンとすけのシンです、あ
ごめんごめん SHIN のシンですね
いやシンやし
SHIN の
お前だけやし
アルファベットで言う
SHIN のシンです、
いやどこの事務所かそれは SHIN っていう、
でもちゃんと言ってますよ、新十助の新ですって、
あ新十助の新ですって
丹野監督に言
ってますいいね、だからこの舞台挨拶の時はなんていうの、あじゃあこれで、じゃあ続きまして、多分司会の人は、タケール役を務めました、
誰がタケールかおい言い直せ
じゃあすごいな、タケールへのモチベーションタケール役を務めました、
タケールって面白いなタケール面白い続きまして主人公役のタケールの
どんな名前だわ
屈辱的だ天の茶漬けでぶっ殺すぞしか言ってないお前に、
いやいや言うな、俺が天の茶漬けでぶっ殺すぞって言ってクランクアップになった話は一言だけ、
それも最高だな、
一言だけぶっ殺すぞ、はい首里之助さんクランクアップです、
はいこれにて首里之助さんのシーン全部以上です、
わーって拍手が来て
天の茶漬けって言ってクランクアップした相方のシーンですっていいんじゃないかな、
で言いますよね、
じゃじゃじゃ
誇りに思ってます、
はずいはずい
誇りに思ってます、
いや俺のパート長すぎるから新之助のだけ言ってくれればいいから、
面白いっすね、俺がじゃああるわけですね、
日曜日ある、うん、なんか抽選みたいで無料で見れるらしいんですけど、
はい、
抽選みたいでまだもうちょっと席あるのかな、うん、
あ本当に
わからない
抽選っていうのはその日の抽選じゃなくて、
一応もう4日からか4月4日からスタートしてて、
チケットっていうかその整理券を出してると、
一応殺到してほしいじゃないですか、こっちとしては、うん、殺到した中で、
まあ、わざわざ告知もやってるわけだから、
ね、こぼれたというか、うんうん、なんていうんですか、殺到した中で
行けなかった人もいるぐらいの感じ、
見れたプレミア感みたいなの出してほしいんだよね、
うんじゃないですか、
まあ、でも結構新聞でもあれ見たんですよ、
新聞載ってた、
載ってて、で、うん、あのアップの中の新聞のコーナーでも紹介したんですけど、
紹介したの
すごいな、
お前が、
俺が
アップで、
アップで
俺を、
うん、するだろ別にそんなに驚くことじゃないだろ。で、
俺のことなんか見てないと思って
た。すごいな、お前。何だと思ってんの。で、一応、沖縄国際映画祭が、うん、土日にありますと、
はい、
いう、まあ、載ってて、うん、で、主な上映映画は、で、なんとかかんとか、なんとかかんとか、うん、桐谷健太主演の、あのミラクルシティ
小座。ミラクル、うんうん、はいはい、うん、なんか聞いたことある。
で小座ボードの時のことを描いた、なんだっけ、
あの夜小座にいたな
そう、あの夜小座にいたとかなんか色書かれてたんですよ、で、はい、あこれ主な5つのうちの1個なんだと思って、
そうよ、
だから結構だからいい役どころというか、
なんか評判だったらしいのよ、
映画祭の中でもいいところにつけてるってことでしょ、
他の映画祭でも、
うんうん、
めっちゃ評判だったらしくて、
うんうん、
でそれのまあ、言っていいのかな、
うん、言っていいかどうかの確認今すんな、別にリスナーさんも絶対聞かせてって思ってる人何名いる、
続編みたいなのが、うん、続編的なのが、
うんうん、
その先週、
はいはい、
もう泊まり込みよ3泊4日よ、う
ん、あこの本当に言っていいのこれ分からんけど、
言っていいよ、
あそうなんだ、うん、続編があるってのは、
続編も、
うんうん、
あちょっともうこんがらがって、今回放映するのは
短編映画で、
その講座その時いたっていうのはもう昔撮ったっていうこと、
もう結構2年前ぐらいに撮ったんですかね、
それを今回上映して、うん、その続きをまた今撮ってますよみたいな
みたいなこと
です、ああそういうことね、うん、なるほどなるほど、うん、もう人気がありすぎて大ね、
だって、うん、ホテル、
うん、
僕もうね、はい、不安じゃないですか、いびき、
うんうん、
で誰かと相部屋、 さに なったりしたら、
あと一
人ダブル主演で、あと一人いるんですよ、金城雄一っていうのが、
小山のホテルで泊まってたんで、
あ、なるほど、は
いはい、泊まったんですけど、うん、もうドキドキで、やっべえ、誰かと一緒だったらもう、うん、またなんかね、ストレス誰かに与えてしまうと、うん、
はいはいはい、撮影に支障も出るしね、
支障、ね、例えば技術チームとカメラマンとか音声とかと一緒でも、うんうんうん、支障きたすでしょ、音声さんの耳が狂うでしょ
次の日みんなでかい
なんか常にノイズが入ってる気がします、一旦止めますってなるでしょ、
あ、それが残るんだ、
そうそうそう、
もう耳に染みつくんだお前のいびきって、そう
だって隣の部屋で聞こえるんでしょ平気よ平気
で、これがもうまかり間違ってダブル主演の、
うん、そう、
金城雄一さんが、うん、もう同じベッドの隣だった場合にはもう次の日一人だけ目真っ赤っかの可能性もあるしな、
可能性もあるし、
はいはい、
うん、そしたら一人部屋ですと、
お、
うん、ガチャ扉開けたら、うん、大きいベッド3つ、
お、
超でっかい部屋、
お、
一人部屋
これすごいな、
人気が出た、ね、人気が出たんですよ、
完全にお前のいびき情報が漏れてるんじゃない、
違う、
あいつみんないびきやばいらしいって与那峰が事前に言ってるかもしれないし、
うん、そんなことない、 そんなことない、
これ
でもうつまり、うん、1回目がもうすっごい好評で、
うん、
もうすんごいことになったんでしょ
う、うんうん、
そういう予算的にも、
はいはい、
降りたんじゃないですか、
はあ、これはもうキングベッドが3つ並んで、確かに
すごい写真はもうだからもうそのレベルなんですよ、
はいはい、
シマリーさん
今
後そういう扱いしないといけないんじゃないですか、そういう扱いしないといけないんじゃないですか、ね、
いや今後ともあのオリジンお笑いライブで県外行くときは、うん、ケイジャーさんとブーブーさんとセットで部屋はお願いしようかなと思ってます
ちょっとその話が変わってくるかな
変わってくるかなじゃないもうでもあの国際映画祭で言ったらあのヒープーさんの監督の、
はいはいはい、
作品闘牛女子も
出るの
今、またオンラインで見れますよね、
あ、オンライン、
なるほど、
うん、
あ、オンライン、オンラインじゃないよやオンラインも別に立派な映画だから芸者さんも出てるし、
いやいや俺は出てない、通りすがりたまたま映ったらしい、
すごい
でも地元だった
らすごいすごい
なんか一見もうお家からすぐだから、
いやノアレにはすごい役どころで出てましたから、
いつも本当に近辺いるから、
あ、たまたま、たまたま映り込んで
なんか言って、
で奇跡的になんかセリフのやり取り的にも映画内でうまく収まるセリフになってましたけど、あれもたまたま
じゃない、たまたま知り合いが通ったか声かけた、
声かけて
なんか、あ、ねえねえ、 あっち行ってよつって
映画になっちゃったんだ、それが
なってたみたい、そのまます
ごいな、
でも刑事さんそれが演じるってことだから、
いやなんかそれ
あでも俺だから
なんかそれ通りすがってるだけ、
通りすがりだ、演じてないからね、
まあそれ結果として演じてるって
結果として哲学の話してる今
なるほどね、はい、あでもじゃあ楽しみ、もういっぱい来てるんじゃないですか、メールが見たい見たい見たい見たい、
いや
まだチケットあるのとかって、
いや、ね、これはねもうこのリスナーさんは、うん、もう間違いなく応募するでしょ、で、うん、来週マジでその、うん、なんか欲しいな報告を、シーンがどうでしたとか、どういう映画でしたねとか、
リスナーさんが滑ってましたよとか、
そうそうそう、もし
そういうもし滑ってなんかかましてボ滑って
た、そうそう、でもツッコミ頑張ってましたよとか、監督がめっちゃボケてましたねとか分からんけど、
うん、
あとレッドカーペットの時のシーン、レッドカーペット歩いてるシーンを激写して写真送ってほしい、
あれ
なるほど、ね、
でも俺一回見たことあったわけさ、ヒープーさんのと
こ、はいはいはい、
その舞台挨拶みたいな、
はいはい、
あれボケるとかうんぬんの雰囲気全然だった、
あじゃあもう完全に
嘘だろっていうぐらい、お客さんなんかやっぱ声出したらいけないかったのかな、ちょっと分からんけど、
はいはい、
嘘だろっていうぐらい、
はいはい、
カチンカチンだったよ、
ヒープーさんが、
いや違う違う、もうお客さん
バカね、
あびっくりした、
なんとなくよ、
うん、
でもごめんなさい、僕やっぱり役者である前に芸人なんですよ、
うん、どっち、あ芸人、今芸人でやれ、
芸人の前じゃなくて役者、
ただの天の塾やし
あでも何でかしら、ね、
芸人、あじゃあもっと宣伝、うん、宣言してくださいよ、いや大爆笑を取りますんで来てくださいって、
よし
死に爆笑を取ります、あれやりますこれやりますを、
うん、
一回も真面目なこと絶対言いませんぐらいの覚悟を持ってやってくださいよ。
わ、うん、かりました。
名前なんですか。
どんなハードル？いや分かったば、そして
チンチンの一個前を見せます。
何チンチンの一個前って。
一個前。
出していいレベル、チンチンの一個前。
けいってこと？どこまで出す気それは。
あそうじゃあ
パンツってこと？
楽しみじゃないですか、シーンがね。
すごく楽しみですね。
うん、その映画もそうだけど、
いや
どこれマイクパフォーマンスも。 やるっていうこと
ですし、まあ、このレッドカーペットもありますし、でレッドカーペットで僕このラジオでも多分行ったことあるんですけど、うん、9年前ぐらいに、うん、あの日雇いバイトで、うん、なんかお車関係の仕事ですっていう日雇いバイトがあったんで、はい、で行ったらなんかスーツで来てくださいみたいな感じのバイトだったんで、うん、行ったら、そのまま外車に乗せられて、うん、で、国際通りにあるホテルから出てくるスターたちを次々と外車に乗せて、うん、レッドカーペットの手前まで行って U ターンして、ぐるぐる、レッドカーペットの手前まで外車でタレントさんをお連れするっていう役で、
はいはいはい、行ってましたね。
そうそう、ノンスタイルさんとか、はいはいはい、野生爆弾さんとか先輩芸人をいっぱい乗せてやったんですよ、うんうん、もしかしたらその役回りにことぶきパンチとかが日雇いバイトで出てて、
あ、お前に発注はかけたい、
うん、俺に発注かけたんだ、
聞いたことあるかそれ。
いえ、それってお前がおかしかけんのこれって。
誰かいないですかねって言われたから、あ、一人信頼できる男がいます。
いやマジでプロデューサーもやってるしじゃん変なところで信頼すんな。めちゃくちゃ難しかったから会社の、
ね、回ってきたら最高っすね、うん、仕事が
これで、あ、これでシーン載せたんですよって会社で
レッドカーペットやっぱ結構目立った方がいいらしくて、
うんうん、
なんか目立ってるなってところにカメラがパンして、
はいはい、
その夕方のニュースとか、
はいはい、
翌日の目覚ましテレビとかなんかあるさ、
あんな
ああいうのでも一応やるさ、
うん、
その沖縄で国際映画祭が、はいはい、あんなのにも乗るよっていうアドバイスいただいたんで、
はいはい、
もちんちんの一個前の
一番 NG だ。ちん
ちんは別に何もやらなくても出てるさ、溢れてるんでしょ。
ちんちん
がちんちん溢れてるの。
ちんちん溢れてます。
最高だな。ちんちん溢れてる人最高だな。
ただハミチンなんです
よ。AV からもね、何もなんていうのスカウトもないのに。
確かに
最高ですね。ああいいですね。
はい、
なるほど。
でまた、うん、土曜日ですね、うん、オリジンお笑いライブインジグザグというものをやろうと思ってまして、うん、
はい、
ジグザグっていう新しくできたライブバーっていうのかな、うん、まあ、ステージのあるバーなんですけど、
はい、
が松山の招き猫、もうほぼ若さにある、
うん、
招き猫ね、若さの大通りにあるの地下1階にジグザグっていうお店がオープンして、でそこの、オーナーさんが、うん、ジャンクトップの浅戸亮さんとお知り合いっていうことで、
あ、そうなんだ、
はい、
うん、
でも箱紹介してもらったら本当に
いい場所でね、
いい場所だったんで、あ、ここぜひちょっとやりましょうっていうことで、うん、まあ、オリジンお笑いライブインジグザグということで、まあ、今ベンビーさん、アユムさん、シントスケ、トモキ、
俺もスケジュール抑えられてる、
抑えられてるお前めっちゃ忙しい感じだけど俳優の仕事そんな詰まってるお前日以外で
オッケー
じゃないよ
翌日は
よく土曜日はお笑いライブで、日曜日はなんだっけ、
日曜日はレッドカーペットあるで舞台挨拶、オッケーオッケーオッ
ケーオッケーオッケーじゃないよ、
切り替えね、切り替え、
忙しいから、
いや切り替えとかないよ、
ちゃんと言っとかんと、忙しいからさ、
いやいや言ってる、言ってるんですよ、しかも言ってるんですけど、言うたんびにこれを確認するんですよ、
ちゃんとフォローしてあげないと、
いやフォローじゃなくて言ってるんですよ毎回毎回、
これどういう意味は、な役者として
こめかめに手をつけるな、
これは芸人としての発注か、
一生懸命考えてる感じすんな、なんかの芸人としての発注かじゃなくて、誰がオリジンお笑いライブインジグザグでタケルみたい、
タケル、
どうもタケルですっつって
ちょっと面白いトモキみたいな感じ
で、あと若手芸人もたくさん出ますんで、一がかり、須田ロ、ヤンビ、あと二階堂はちょっと今尿管結石なので厳しいんですけど、
尿管結石、
二階堂尿管結石で、
石を作るし物だからね、
いや石を作るし物じゃないけど、
なんで尿管結石あの年でなってるの、
3回目らしいですよ、
うん、あ、そうなんだ、
だから体質なんじゃないですか、
三階堂
石飲んでんじゃね
え、石を作るのは三階堂じゃないわけよ、
すげえな、
すごい
ですよ、大変じゃないですか、
そうだからもう去年、うん、あ、先月の起承転結、
はい、
まあ、ケイジャーさんとか、あとはブーブーさんとかコロナで出れてない芸人もいたじゃないですか、
はいはい
はい、で2階段尿管結石とか、で
他にも、そうなんだ、
他にも濃厚接触者ではないけどどうのこうのとか、いろんなパターンがあって、でもみんなまとめてちょっと体調不良ですっていう、
ね、
感じの発表にしたんですけど、誰々はコロナ、誰々は尿管結石、誰々なんとかってもういちいち言ってたらきりないなと思って、だから、うん、そしたらなんか コロナ陽性を隠してるんじゃないかみたいな雰囲気の、
あの事務
所が
隠してもいますけどね、いっぱいね、
いっぱい隠してます、隠してないですから、
いっぱい嘘ついて
る、いやいや別に隠すか隠さないとかじゃなくて、別に言うべきことは言ってます。
尿管結石でも相当痛いみたいですね。
尿管結石まで言いますから、オリジナルでは
痛いっていうからね、
痛いって下坊吐きそうって言ってましたから、
ね、そうそうそう、
吐けばいいのにね、面白いのに、ね、
いや面白くないですよ、
石出てくるかもしれない、
下坊と一緒に分からんけど、そのシステムなの尿管結石はい、まあ、でも今治療もね、うん、もう進んでいるという、うん、ところらしいので、まあ、はい、二階堂の 大回復もね、
あんつばさんが金曜日のベンビーズキッチンはって
一応、はい、あ、そうそうそう、で金曜日に、うん、あのベンビーさんと僕でベンビーズキッチンという、うん、まあ、お酒を飲みながら、まあ、ゆるく生配信をするという、ものをやってるんですけど、うん、それをこの前キャンさんがロルボックスという、まあ、芸人のさまざまなサービスとかものを売るという、まあ、プラットフォームを作って、うん、そこでベンビズキッチンの二次会っていうのを販売したんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、視聴券チケットプレゼントで URL プレゼントっていうのと、あと無茶ぶりと、あと生電話ができる券みたい な、
はいはい、
なんかセットになって1000円みたいなやつを売って、そしたら電話で木山商店の涼沙さんから電話が来て、
うん、
で涼沙さんが俺も見てるよみたいな感じ で今度俺も出してみたいな感じで、マジっすかって言って、それがあったのが2週間前で、じゃあもう早速やろうってので、フットワーク軽く金曜日にベンビズ涼沙キッチンを行おうと思ってますんで、これキャンさんのロールボックス LOLBOX ロールボックスから購入することができるんで、
うん、
ぜひ、見つけて買っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。楽しみだ、
は
い、いっぱいありますね。じゃあ
ですね、週末いろいろありますんでよろしくお願いします。
はい、
さあということで、皆様のメールもお待ちしております。あ、うん、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。 CM の後ゲストがいらっしゃいます。
ゲストイエーイ。
はい、ゲストは俳優ではない。
いやいや、俳優かどうかのチェック入れん。さあということで、水曜オリジンを撮ります。ゲストさんがいらっしゃってるんですけど、まあ、YouTube 上では画面ではもうそのゲストさんがね、
はい、
前面に映ってるんですが、円楽さんが、はい、キャンさん印象変わったなっていうふうに言ってるんですけど、キャンひろゆきさんじゃないですからね。
あ、出てるんで来てるんだ、
はい、メール。ということで自己紹介お願いします。
はい、あのダンスチーム関西京都今村組の総代表の今村克彦と申します。よろしくお願いします。はい、
ダンスチーム今村組の相談役、うん、
総代表です。
あ、総代表、
はい、いっぱいあるんですね、いろんな、近畿はじめ、はい、新潟とかにも、
近畿新潟、
名古屋とか、
あの本当に全国各地の、
はい、
ダンスチーム今村組の総代表の今村さんがいらっしゃっております。
はい、どうも
総代表、
はい、
かっこいいですね、肩書きという
か、かっこいいでしょ、
はい、
あのまあ、山岸で言うたら神戸の代表みたいなもんですね。
神戸の。
なるほど、ちょっと
やばいやつ。
これは
一応本当に見た目もちょっとそう見える。
そうなんですね。
あのこう見えて僕あの24年間小学校の教師をやってましたから。
ああ、よかった。いや、今村組の組ってそういう意味じゃないってことですよね。
あ、だから子供らがつけたんですよ。
なるほど、
6年3組今村学級やったから、お前の名前つけろよ、今村組って名前つけた。
あ、なるほどなるほど、今村クラスって意味ですね。
そうです、そうです、そうです。
なるほど。で、もともと小学校教師だった今村さんは、
はい、
その小学校教師じゃなくて今はダンスチームの総代表をやってると。
はい、
この間には何があったんですか。
まあ、もう真面目な話になりますけど、まあ、沖縄もやんちゃな子いっぱいいますしね。
はいはいはい、
やっぱもう学校っていう枠の中では助けてあげられない子がやっぱりいっぱいいるんですよね。
はいはい。
で、まあ、当時教師と併用してやってたんですけども、やっぱりそのやんちゃした子とか、
はい、
学校に行けない子とかもどんどん入ってきて、はい、でテレビでもドキュメントで何回も取り上げられて、
はい、ダンスチームが、
はい、
はい、
で僕の反省があのダウンタウンの浜ちゃんが主演でドラマになったりとかで、
はい、
だからもうどんどん来るようになって、
はいはい、
やっぱ楽しいんですよ、その課題の大きい子を見るのが。
はいはい。
でこれやったらもう僕を求めてきてんねんから、
うん、
もうエイヤーで教師辞めて、
へー、
はい、24年25年いてたら 年金満額やったんですよ。
うわ大事大事これ。
あと1年頑張ろうとは頑張ろうというかいたらっていうのは頭にあったんですね。
くちゃあんぐりしてる
あの、ね、後から知ったみたいな顔してる。
そうしくじったって思ってます。
あのねしくじり先生ですね。
いろいろあるな。
本当にしくじり先生だ。
だいぶ違いますよ今僕64なんで、
はい、あ64、はい、若いっすね。
ありがとうございます。でも、もうもらえるんですよ。全然違います。
へ
今ね超しくじり先生。
後悔してるんですね。
これ どんぐらい、まあ、学校行ったらあれ
だと思うんで。いや構いませんけど、はいはい、多分ね片手ぐらいは違います。平気で。
へ
月
あと1年で片手違ったんですね。
そう笑わっしょんね。ほんま
先生がもうやんちゃだからもうしょうがないっす ねみんな寄ってくるっすね。
本当にもう元小学校教師とは思えないぐらい見た目もね生き方もやんちゃでワイルドですけれども、そう今村先生が今回沖縄に来られてるのは何があるんですか。は
い、5年前にもこっちでいやあの活動やってたんですけど、
はいはい、
やっぱり教師辞めてもずっと僕教育者で、
はいはい、
教育者って共に育つものって僕は書くんですけど、
あかっこいい、
教え育てるもんじゃなくてお互いに影響し合って育っていこうっていう、
はい、
で教育者でずっとやってるんですけど、5年前にやっぱり沖縄の子どもの貧困がね、
はい、
すごく僕のテーマにあって、
はいはい、
でこっちに事務所も置いて活動してたんですよ。
はいはい、
でもまあコロナになったりで担当がもう結婚しちゃったりとかで一旦途切れたんですけど、今回またその当時の、まあ今日も紹介していただいたのがツアホさんっていうんですけども、その当時のメンバーがもう一回やろうやみたいな、それやったらっていうことでちょうど復帰50周年、
はいはい、あそうですね。
でもね内地は誰も知らんですよ。
それはもう
誰も知らないです。もうそういう僕も知らなかったし、
はいはい、
だからなんか僕の活動を通して内地にもメッセージを送りたいし、
なるほど、
映像でも流すんですよね。ダンスのライブをしに来るんです、
うんうん、
5月15日、
はい、
復帰の日に、
はい、これを、沖縄で行って、
はい、
で全国でもそれを流す、
はい、
なるほど。でこの50周年のことも知ってもらおうと、
はい、
もう集まってるんですかそのダンサーチームというか。
いやうちはもう何百人ってうちおるんですよ。
あはいはいはい、はい、
でそこで僕が呼びかけてでこういう思いで行くと、
うん、
でみんな自腹になるけども、うん、行ってくれるやつはおるかっていうことで30何人集まってくれて、
すごいですね。
高校生なんかも全然もういっぺんに払えへんからローンで払わしてとか言って
そんなに熱い思いで、
なんかね熱いっすうちのやつら。
でも僕も YouTube で検索したら出てきますよね、
はい、結構出てきますね。
結構熱量すごいなって感じますよ、
はいはい、
一応さっき気づいたんですけど、
はい、
今村先生こっち来てね、
はいはいはい、
見たことあると思って。
あへえ、
これはドキュメンタリーどれ何回か見てますね。
見てるでしょ多分、
はあは
あ
は
あ、確かに
やんちゃな子供たちよっていう、
はい、たちとガチで言い合ってる先生ですね、
はいはい、そうです。
声も特徴あるから、
はい、
ずっとある時からずっと先だけじゃないですか、はい、すげえびっくり。確かにそうでしたよ。
僕声で覚えてるって言われる方多いです。
あ
結構
特徴的です。全然変わらないですよ。だいぶ昔ですよ、ね、
だいぶ昔よ。もう一番ドキュメント多かったら15年ぐらい前、15年から10年ぐらい前ですから。
あの時もでもバリバリのまだ現場の監督
でした。でした
そうではないんじゃないですか、はい、あの時は。あの時からも全体のだったんですかね。
そうですそうです。いや息子が代表になったから。
あそうなんですね。
でまあ近畿を束ねとるから、うん、俺名前何しようってちょっと総代表ってかっこいい、そうしてっていうだけです、
ね、いやいいと思います。似合ってますよね。もう完全に総代表です本当に。
だから今回はそれのね、ウジョンダンスってやっぱり今言われたように炎のダンスって言われてるんですよ、うん、
はいはい。
ほんでやっぱその30人がその沖縄に何かしてあげるじゃなくて、
はい、
お互い何かをこう共有できひんかって、うん、だから子供たちができるだけ来れるように中学生が全部料金を500円に設定して、
はいはい、
多分ご存知だと思いますけどもゼロにすると、
はいはい、
やっぱゼロにはゼロの客しか来ないんですよね。
うん、
無料のライブには無料の客しか来ない。 だから500円でも子供たちに責任を持たせて、うん、見る責任を持たそうっていうことで、うん、いらんのですけどね本当は無料でいいんですけど、うん、やっぱりね、ね、分かると思いますけど出たり入ったりとかね、はい、すごいことになってくるんですよ、
は
い、
なるほど、もう、
ね、うん、社長にも聞かせたいですね、うちの社長にも、
お、俺俺
本当だよ、
ただで俺に仕事を売ってくるんですよ、ただ、ただで来るからもうお願いします、ちょっとでいいんで、
それは僕も事務所の代表としてあのメンバー今日もついてきてくれてるあの中田とか、
はい、
あのただで結構仕事振りますね。
あ、そこはいるんですね。
いや、めっちゃ駆け足にしてしまった。社長同士の。
ちょっと飲みに行きましょう。
はい、ぜひ。僕はそういう時は、いや、これ仕事ではないと。活動やと。うん、
ね、こうやって、はい、すぐ俺騙される
味方と思ったら敵になったん
ですよ。いや、まあまあでもありがたいですよ本当に、大きなこんな50周年、
確かにね、アピールにもありますしね、
はい、ぜひね、はい、なんかみんなで内地の人間もちょっとでも考えられたら、そこまで生きてね復帰を見たかった人って多分いっぱいいるはずやからね、
はい、これが、炎のダンス関西京都今村組復帰50周年記念ライブ5月15日に那覇市琉球新報ホール、
はい、
開演が16時で、先ほどおっしゃったように高校生以下が500円で大人は2500円でやってますというのが一つですね、
はい、
でスポンサーも募集してると、
はい、
いうことですね、
はい
はい、ライブ公演パンフレット掲載の、4月末まで、5000円から10万円まで、
はい、
まあ、広告枠によって、
はい
はい、グラデーションがあって、うん、ご協賛を募っているということですので、はい、
社長、
はい、
社長、
社長、おおじゃない
わ、社長は、
あごにふんふんふんじゃないわ、
社長はね、お金いいですから、はいはい、あの活動としてね、
はいはい、
来ていただいたら、
ああもう
活動ですか、
さっき言った活動として、
これあのその日ケージアジさん行きます？
僕はもう行きます、
絶対かやし、
これもうほなもうスケジュール組んどいてください、
もうそうなりますよね、
そうですね、はい、ほらちゃんといろいろやりますね、
何引いてあるんですか。
ちゃんといろいろやりますんで大丈夫です大丈夫です、もうやれること全部やりますんで、もちろん炎のお笑いチームですよこっちは、
総大将
ガチ、だ関西と沖縄ですよね、ね、お笑いのね、
そうそういえば
バトルですよ、
もう
炎のお笑い、
炎の大阪ダンス VS 炎の沖縄お笑い、
はい、
いや変な話だったな、
で、あのチケットはファミリーマートで、
ファミリーマートで、
はい、はい、
ああそうか、
行けます、ファミポートで行けますんで、
はい、買いやすいですね、ファミポートで、
はい、
はい、
いやもうでもそもそも論やっぱダンスがすごいですからね、はい、本当に、
うんうん、
めっちゃ熱いんですよ、
あ、そっかそっか、そのドキュメンタリーで見てるから
ゲージャーさん、熱いでしょ、
はいはい、勝ち負けというかそういうのもやっぱ発表みたいな僕は見たんですけど、
はいはいはい、はい、
ちょっとまあいい成績取れんかったらもう号泣号泣、悔しい、
ね、うちのキャッチフレーズがね、うん、あの踊ってるんじゃない戦ってるんだってい
う、
かっこいいでしょ、
かっこいいっすね、
本当すごいっすね、
だからその勝ちに行くっていうことが今の教育の中ですごく少なくなってて、
うん、
勝つことが目的ではないんです、
うん、
勝ちに行くっていうことがすごく大事で、
うん、
勝ちに行って悔しかったり、うん、得るもんとか、
はい、
負けて悔しいもんとかいっぱいあるんやけど、いやみんなで楽しくやろうっていう風潮はね僕すごい嫌いでね、
うん
うんうん、中身なんですけど、うん、結果はいいんです、勝ちに行く姿勢がやっぱりすごく大事じゃないのかなと思いましてね、
僕のお笑いの奨励戦かける思いと全く一緒っすよ、
ね、聞いたことないわお前共に育ちすぎだお前今一瞬で育ったでしょお前、
やっぱ共に笑えるね、
はい、
共に笑えるものですよね、強勝者、
強勝者いや相方がダッサいキャッチフレーズつけたな、強勝者いやという感じでね、
はい、
ま、だ本当にもう今村さん今ちょっとだけ、はい、まあ、話を聞いただけで、
うん、
まあ、僕たちも学ぶところ多かったんですけど、うん、これもダンス見たらもうそれが全部伝わるような、ライブになってると思いますんで、それ
も
自信
あるっていうか、もう本当に子供たちがね、はい、踊り見てね、もう一つキャッチフレーズがね、うん、君は踊りを見て泣いたことがあるかっていうキャッチフレーズなんです、で子供らが踊り見てるとなんかわけのわからん涙が流れてくるんですよ、やっぱりいろんな課題を持った子ですから、はい、それがひたすら前に進もうとする目がね、
は
い、もうなんかわけのわからん涙、僕が練習教えてても泣ける時あるんですよ、
うん、
だからこれはぜひ見てもらいたい、
はい、
そのチャラチャラしたもうダンスではないです、
はい、すぐ怒るんですよ、すごく分かるんですよやっぱり。もう本気でやってないなっつって、
あなんかディスってません？
なんかあの壊れてる近所にいるおっちゃんみたいな感覚途中でなっちゃうんで、すいません、なん
かテレビで見てたから
軽々しくなっちゃうんで、いやでもそんぐらい近寄れるんですよ多分、おそらく、はいはい、やんちゃした子たちっつ言ってもやっぱ単純にぶつける場所を与えてもらったから、はい、こう多分で一生懸命踊ってると思うんで、そういう場すぐ作れる方なんで。
沖縄ではね、あの依存症の復帰施設の若者たちに子供をしてたんですよ、はい、それも5年ぐらい前に、
あこれもやってたんですか、
はい、沖縄でやってて、で100チームぐらい出る福岡の大会で、8位入賞を果たした。
すごい、
やっぱりねすごいですよ、立ち直ろうとする者たちのエネルギーは、もう一回這い上がろうと、はい、だからその時の指導もね、もっとひどくてね、やっぱり元ねあっち系の人とかもいるし、
うん、あなるほど、は
いはいはい、へえ、あそっかそっか、もう、はい、今村組と一言で言っても子供だけじゃないっていうことですもんね、はい、
もうその時なんかお前らどうせしゃぶ中じゃーとか言ってますからねもう命をかけた指導ですよ、もうしゃぶ中はしゃぶ中じゃーとか
言って、それ今大きめに大きく言っただけでね、別に本当にそういうことじゃないんでね、
そうそうそうそう、全然違いますよ、いや別にあれか、いや別にそこは構成してるからいいんですよね、ちゃんとちゃんと
立ち直ろうとしてる子がね、へこたれちゃうんですよね、やっぱりそれじゃあお前らしゃぶ中だって言われるぞと、これが返すんですけどね、見せてみやみたいな、は
いはい、寄り添い方がエネルギーもやっぱ先生持ってるんで、
パワーないです
、うん、それ言うた時はね、ちょっと言うてからちょっと後悔しまいた、目がなんか変になりましたからちょやばいな、さすがに
取りすぎたなみたいないやでも熱いですよ、熱い先生と熱い生徒のね、はあ、ダンスが見れるんで、
ぜひぜひこちら5月15日、イベント、復帰50周年記念ライブ那覇市琉球新報ホールで、うん、はい、開演16時ありますので、はい、今村先生じゃあ最後、リスナーさんに一言お願いしていいですか、はい、
ぜひね、なんじゃこんなんっていうんやったらその場で金返します、うん、僕は子供たちのほんまに前に進もうとする踊りに自信を持ってますし、あかんって言わんないとその場でもう現金で金返します、ぜひ見る価値はあるし、今ね、お約束しましたけど新之助さんもね活動として来ていただけると、
もう活動です、はい、もう
仕事じゃなく、
いやもうオリジンコーポレーションは、はい、今村組沖縄支部になりましたから、はい、もう総代表です、はい、沖縄代表と総代表
でこの後ね僕もちょっとまあ会議あるんですけども皆さんもね終わったらまたね後でゆっくりこう飲みながらでも相談できたら、ぜひ沖縄の大人から子供まで、はい、ファミリーマートで買えます、ぜひ、来ていただければと思います、何卒よろしくお願いいたします、
はい、はい、ということで、今村組総代表今村さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました、
さあということで、はい、一旦 CM、はい、いきますか、
それではたん CM です、
しゃもじと
たくじゃいの
うちなぐち、
今日のうちなぐちはこちら、かさんぱー
かさんぱ
ー、これはかししぶるかししぶりなどという意味があります、
集合貸してプレステ2貸して
プレステ2
お願い出して、
なんで
1回だけ全部線とかもコントローラーも全部貸して、
なんで何で
意味
やから嫌
だよ、何でお前関西にしてやりたい、絶対貸して持ってっていい、
なんで
持ってくれ、
ちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょ
ちょちょちょちょ
ちょちょちょちょちょちょ
ちょちょ、神様も言ってるから、
神様が言うんだったら
じゃあ、借りていいんでしょ、やったやった、
タクジー、
何
貸して貸して、
なんで、
ええ、加算パーソン、
いや、やだ、取られた、
このように使ってみましょう、
え、まだ加算パーしてない、
加算パーソン家、
はい、さあ水曜レジに入っております、こちら差し入れが届いてまして、はい、リップサービスの江守さんより、はい、ケイジャージさんが100均に売ってないって話してたけどありましたって言って、iPhone13 Pro Max のケースが届いてますね、
いいや、ありがとう、江守から
江守さんから、
いいや、江守ありがとうございますいや江守さん13 Pro なんですよ、
13プロマックスと13プロは違うんですか？
マックスは違うんですよ。
これは届いたのが
マックスですね。
あれ、あ、
僕のは13プロなんですよ。
ワンちゃんどうですか？
これ、
はいはい、
見てください、このサイズ感。
あ、全然違う。
ちょっとちっちゃいってことですか？
使ってやろうかな。じゃあ使ってみましょうかね。
ただケースからからからって
ケースがでかいんだ。
ケースがでかい。
ケースがマックスなんだから、マックスっていうのはマックスなんですよ、あのがでっかい液晶のやつ。
はい、
いやでもありがとうございます。いやでも
これは江守さんのプロらしいです。
もうなんか、うん、余白を、ね、粘土とかで埋めただ
からね。もうそれしかない。なんか
ギュウギュウにして
家にもうそろそろあのヤンモリンとかの化石みたいな、
ヤンモリンの化石を間に挟む
バンバン挟んでそれっぽいさ、なんか挟まってんなー
って
。
なんかガラケースね。ガラパゴス携帯ですよそれ。
いやマジで、でも
変な進化解けてる。
ありがとうございます。やっぱ気持ちなんですよね。
いやでもこれね、
結果じゃないんですよ。
確かにヤンモリンさんがわざわざこれを聞いて、うん、
携帯の方から携帯の方から成長するかもしれないしね。
もう逆に
恋とか言うさ、うん、あの水槽大きくしたら大きくなるみたいな。
あ、携帯がでかくなる。
携帯がどんどんでかくなるかもしれない。
そうね、だから大きくなっていくかもしれんね。俺の携帯
江森さんの優しさを必死で3人でカバーしようとして
る。いやありがとう。いやでも俺マジで嬉しい。
は
あんまりこういうピンポイントでってもあの変なダンパチーさん依頼なんでピンポイントで欲しいっつって。ああ来たのが。
いやということで江森さん気持ち届いてますんで、
マジでありがとうございます。江森ありがとう。
ありがとうございます。でこちらで、イベントのお知らせですね、
はい、
ペンキ色鉛筆を使用した作品および鉄筋を素材としたオブジェなどを創作するアーティスト大城エイテンさんの作品展、はい、エイテンアートエキシビジョン、お羊座アルデバランが那覇市松山のパーティースタジアムスクラッチで開催中です、
はい、
4月17日日曜日にはクローズパーティーも開催されます。アートと音楽のコラボレーションをぜひお楽しみください。クローズパーティー4月17日は18時スタートで、DJ イゼナさん、ゾナさん、広山哲司さん、ギリギリさん、など、DJ も登場すると、うん、いうことですので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
はい、エイテンさんの絵ね、いろんなところで見る絵ですよね。
カラフルなね、見ようによってもステンドグラス、なんていうの、教会にありそうなステンドグラスっぽい、
抽象画っていうんですか、こういうの、
なんていうんですかね、こういうの
現代アートになるんですかね。
あれありますかね、なんでしたっけ、携帯カバー。
あ、携帯カバー、
エモリに買ってきてもらおうかな。
エイテンさんの携帯カバー、エモリさんお願いします。
結構な値段しそうですけどね。
13プロミニ買ってきてほしいな今度は。
あ、ミニはこれサイズ合うんすか？
合わない
んです。合わないんかい。
プロマックスとプロミニはあるわけよ、
はいはい、
俺も見たことあるんだけど、
プロジャストがない
ですね。プロがねないんだけど、まあまあでも俺もヤモリを挟んで使います
ね。すごい使い方しようとしてる。
ヤモリのね、あのガリガリになったやつ
ちょうどあるか分からんけど。はい、ということでエイティンさんのね、
はい、
作品展もよろしくお願いします。
じゃああれいきますか。
はい、
お願いします。
目覚めよ軽ジャージ世代、
ね、はい、
じゃあ水曜オリジナルワの皆さんこんばんは。
こんばんは。
しばらく暑さが続いた東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとう
ございます。しばらくっていうことはあれかな、もうまた寒くなるってことかな。
あ、そうね、
まあ、でもまだ4月ですからね。
季節の変わり目ですからね。
はい、目覚めを軽ジャージ世代。小学校の時歯磨きが上手にできたかチェックするのに、歯垢を、
うんうんうん、
歯垢だったっけこれ、歯ぐき、え、歯ぐき、
歯に、なんていう感じですか、
歯辺に、
はい、なんだったっけなこれ、
歯石、
歯垢じゃないですか、
歯垢か、歯垢を赤く、あ、歯垢赤く締め、
あ、
締め出す錠剤使わなかった、だったよね、あの錠剤、今の小学生もかまされてるのかなっていう人も手を挙げて、はーい、ということで、
なんだっけあれ、
あったな、
なんか歯医者では
覚えられます、歯医者でも、
歯医者か、あれ、
なんかやりますよね、
磨けてないんですよみたいな、
はいはいはい、
なんかあった気するな、
今でも歯医者、まあ、錠剤ではかな、分からんけど、なんかやってますよ、あの歯磨きレッスンしましょうって言われて。
なんか綿棒で塗りたくってみたいなやつじゃ
ない、なんか一回赤くなってあるって、はい、でそれで歯磨きいつものにやってくださいってやって、はいはい、でここ赤いでしょみたいに言われて、
あ、あります、ね、
そこももう一回しっかり磨いてくださいみたいな、
うん、あれなんか何回かこう
口にする。
あ、そっか、それか。
ついてるじゃないですか。うんうん、あれでなんかネギとか出てきたら恥ずかしくなります、
ね。なるほどね。
いや別にあネギ出てる人は別に言われないけど。
ネギ出てきた。ああってなっちゃうんですね。
ああいうやつね。錠剤だったっけ、覚えてないな。さあ、予想来てます、はい、ダム 85.5% 小の体重 50.5kg 本日桃心先生に桃さんと呼びかけた人6人センダリーナさんちのお夕飯、何か素敵な葉っぱのサラダご飯お吸い物刺身、
うん、
それから本日のうちの夕飯タケノコ炊きました。
いいですね。
あとは先輩が畑で今朝抜いてきたのらぼう、
のらぼう
油なかの葉っぱを蒸したの、麦味噌の味噌汁とそしていなり寿司。今日の休館日は昨日と振り返ったので山形の東高かっこ日本酒を飲みますということで、ではでは放送ちばってねですね。
へえ、麦棒全然わからん。
そうですね、完璧な夕飯ですね。
あ、のら棒か、
のら棒、ということで、ケージャッジ世代は以上です。ありがとうございます。
ありがとうございます。メールが今日はもうたくさん来てます。
はい、
いきます。ラジオネーム、はい、沖縄大好きさん、
ありがとうございます。
しんさん、しゅうのすけさん、ケージャーさん、こんばんは。
こんばんは。
沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。
いいですね。
車のオイル交換をしながらの生放送お疲れ様です。
言えてないわ。
メッセージテーマ、ジュース飲みすぎてお腹壊してしまった話ではなく、テーマフリー。
フリーよ、うん、ずっとフリーでやってるよ。
しゅるのすけさん、昨日の朝の番組で僕がゲームの修理をした話をしましたね。
ああ、そっか、沖縄大好きか。はいはいはい。
僕が修理したゲームですが、任天堂ゲームキューブです。任天堂64の次に出た、任天堂64の次に出た家庭用ゲーム機、ゲームカセットからゲームディスク仕様に変わったゲーム機です、うん、その任天堂ゲームキューブの本体がゲームディスクの読み込み不良があり、ゲームを起動しても勝手に中断したりゲームができなかったりと不具合がありました、
うんうん、
YouTube の動画を参考にそのゲームキューブを分解してピックアップレンズというディスクを読み込む際に必要な部分を修理しました。その結果無事にゲームキューブ完全復活しました。すごい。ゲームキューブの実物の写真とピックアップレンズがあるの基板の写真をお送りしますね。左上の青いコードの下にある小さい四角の部分がピックアップレンズです。
すげえな、自分で直すってすごいですね。
写真は来てるんですけど、ちょっと、うん、見ないでもいいかな。
みんなで回して見せるもほどのものではないじゃないよ。
見ないでもいいやつ、
ね。いや、見ないでもいいじゃなくて。
手先が器用なのは、はい、すごくわかりました。
自慢したいんでしょじゃなくて。せっかくこんなこれ、これがピックアップレンズなんだでいいやしょ。
いや、もうちょっと、
うん。じゃなくて、距離置くな、沖縄大好き。
キューブ夏いっすね。うん、マジキナの家にありましたよ、ね、
マジキナの夏、
マジキナ
ゲームするためだけに行きました。
大体全部持ってますからね、あいつ。
いやいや、マジキナ分かります、マジキナ
全部持ってるけど、うん、ね、親から買い与えられてる、与えられて、うん、全部持ってるんですよ、最新のもの、
うん、
けどそ
う
そう、ポットン便所なんですよ。
いや、言うな、
マジキナが、
マジキナの家のこと、
いろいろやるところが、先にやるところがね、
そう、
間違ってますよ、順番
が。違う、いや、
ダメ出しすんな、マジキナに。マジキナのお母さん聞いてたらどうする。
でも最終的にキューブがポットン、ポットンしちゃってね。
最悪やし。ピックアップ指令、それは。まさに。
はい、メールどんどんいきます、はい、いつも楽しみに聞いております。鳥広の義母です。
ありがとうございます。
今回は那覇のサウナ情報です。
おお、ありがとうございます。いいですね。
ご存知かもしれませんが、ね、うん、3月末に坪屋1丁目にコンスタント那覇がオープンしました。
はいはいはい。
こちらはカプセルホテル利用者が使えるサウナですが、現在はカプセルホテルとビデオ見放題、サウナご利用で1900円となっております。
へえ。
泊まれもできるってことか。
っていうことか。で、泊まらないとサウナに入れないんだ。
へ
え。壺屋にあるんだ、そんなの初めて知った。
すごい。あっちにもできてましたよ、ゲームイン那覇あるじゃないですか。
おうおう。
あっち向かいぐらいに
カプセルホテル、
カプセルホテルとサウナ
みたいな。あ、サウナ。へえ。
できてましたよ。
へえ。
あっちのでもなんか泊まらんとダメな感じの。
じゃあリッカレックめっちゃ近いさ。
ああ、近いですね。う、確かに。ということですね。サウナ情報いいですね、
う
ん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。お三方、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、広島からハイタイ。
ハイタイ。
先週はラジオに関する私のメールを読んでくださりありがとうございました。
はい、
先週、
うん、先週、ああはいはいはい、なんかおすすめのラジオありますかっていうね、
あ、私は広島の知事ではなく一広島市の住民です。
それ知ってましたよ、うん、それは。
私のバイト先の店長の話です。10代20代前半の女性が大好きで、店長の好みの女性ばかり雇った結果、うん、仕事に使える従業員は少なく、社員や私に彼女たちの不平不満を言います。人の上に立つ立場の管理職がこんなんでいいんですかね。私は無視して自分の仕事をします。お三方は今までそんな管理職の下の、管理職の人の下で働かれたことはありますが、ラジオでもチュンタさんですね。
ああなるほど、まあ、男はそんなもんじゃないですか。やっぱ見た目の可愛い子ちゃんをどんどん雇う。
うんうんうん、まあ、そうですね。このチュンタさんは飲食業って言ってた、
バイト先の店長だから、まあそうじゃないですか、飲食業なんですかね。
うん、あったかな、やばい人たちが。僕の上司、まあ、いたっちゃいたのかな。
まあ、上司と呼べる、あ、まだ店長、バイトだったら店長いますもんね、確実に。
まあ、経験上ですけど、誰でもができるような仕事あるじゃないですか、品出しとか、ああいう系のあがやは調子こいてますよね。
あ、そうなんだ。
あ、これはあのお前の牛丼屋の話だったよね。
バイトリーダーみたいな人ってこと？
そうそう、牛丼屋もありました、
ね、とある牛丼屋の話。
とある牛丼屋では、あのもうパッパッてのしてパッて出すだけなんですよ、牛丼なんて、はい、簡単なんですけどこれを1日に何回も打ってたら手首持たないよとか言ってくる、気持ち悪いすぎて。
ああ、これはなんていうの、その先輩、バイトの先輩ってこと？
その店舗では一番なんですよ。
ああ、なるほど。
歴が、
はいはいはい、
でいいかいしんくんみたいな、牛丼作る工程を見せてくれて、
はい、
なんだ、あ、牛丼はこの処女と一緒みたいな女の子と思って扱ってって言われて、
はいはいはい、
で玉ねぎバーってやって、うん、玉ねぎは恥ずかしがり屋さんっつって、この恥ずかしがり屋の玉ねぎを牛で隠す
なるほど。
そしたらどうなるっつって、牛の色が変わり始めるんだそしたら食べ殺さみたいな、
あ、
しきょっちゃうな、こいつ
出来上がってるな、
もうこいつ頭掴んで鍋でグーッ腹立って
結果、ね、君に
結果
いいわけ徐々に牛丼例えすぎだから
結果ちゃんとしたオチというかあって、そいつが本当に調子こいてたんですよ。そいつもう偉そうにしてて、まあ、
そういう例えトークで教える人だからね。そうそう、
で僕は見てないんですけど、うん、その現場を、うん、なんかちょっと年配の従業員一緒に働いてる人もいて、うん、その人にちょっとパワハラっぽいことしてたらしいんですよ。
あ、人選んでね、
う
ん、
そうそうそう、はいはい、人選んで、うん、で僕にもなんか相談来てたんですよ。
なるほど。
そんな変わりないですけど、そのおばさんと、
うんうん、
もう僕にはちょっと何も言えないですねみたいな、うん、でも僕はもう辞めたんですけど、そしたら、うん、新さん、あの相談乗っていただきありがとうございますみたいな写真バーって来て、うん、私の息子が解決してくれましたっつって、その人がボコボコにされてて、で土下座というかこう膝ついて、
ボコボコってもう顔面とか、
そう顔面ちょっと青くなって、
は大至急や
つ
大至急やつ
だからもう分からんけど、それぐらいひどいことしたってこと、
まあ、いつも裁判になるならないみたいな。い
や、それでも鉄拳制裁してしまったら裁判でも不利になるでしょ、
まあ、そうね、
でも法廷で争うんだったら、
いや、そしたら裁判長もボコボコにするんじゃないですか
息子やばいな一番息子がやばいやし
いや、やばいっすね、
やばい。うわ、そうですか、
そうですか、そうですか、いいよな、そこのもう関わりたくないよな、
そこの牛丼食ってみたいな
はい、ね、
一応、まあ、まあ危ない危ない、
ただ牛丼がめっちゃうまいとかね、
いやすごい、
ただ牛丼がめっちゃうまいんだよ、
でも本当にそういう関係性はね、ちゃんとやらないと危ないですよね、上司、
う
ん、
そうですよね、そういうの逆恨みとか恨み買いますから、
大変ですからね、
ちょっと時間やばいっすかね、
そうですね、うん、ということで
メールめっちゃ来たんですよ、
うん、また来週ね紹介したいと思います、
はい、
チュンタさんありがとうございました。ということで、金曜日便秘ズルヨザキッチン、土曜日、ジグザグライブ、そして日曜日国際映画祭ありますので、ご贔屓お願いします。水曜オリジナルお相手は
タケル役シュリ
ノスケと
ケイシャツでした。
ありがとうございました。